今日の水戸黄門様は元農林水産省事務次官小林義雄先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今日はですね、ちょっと前ね NHK で、
はい、
環境問題特集してたんです。
お
で、環境問題が、まあ、今もちょうど世界的なあれしてますけれどもね、実はね、環境問題で一番本気で考えないかんのは、
はい、
やっぱり農業、それと水産、小林先生の本当のポジションっていうのが、先生そのこんなに大変ですけれども、水産の方の長官なさってたのはいつぐらいしたあったんです
か。ちょうど2005年から6年ぐらいの時ですかね。
は
い、
そうですか。あの時は今ほどその、汚染とかの部分なかったですもんね。
いや、水産含めて前からの公害問題っていうのは、はいはい、あれはもう昭和時代ですけども、ああいった形で公害問題があり、それからまあそれもだいぶいろんな対策講じてという形で進めてきて、それからいわば資源っていうあれですよね、そのお魚をどうやった形で、うん、育成していくかという、まあ、それの流れっていうのがあるんですから、まあ、常に環境といいますかね、その資源をめぐるいろんな環境条件との調整とか、いろんな課題解決のずっとも水産についてもある課題ではあるんですね。なんで、特に最近でやっぱり資源問題です。資源というのはいろんな環境条件で、例えば水温が高くなるとちょっと例えばサンマが取れなくなるとかですね、そういった関係があるんで、いわゆる公害とは違った形での温暖化とか、そういうことで伴う資源の影響と、これをどういうふうに把握して、それに対してどういう形で資源を作っていくかという、そんなようなことが課題になってきているという、そういう状況ですね。
ただ中でも NHK 問題してたのは、ものすごくその温暖化によって日本も含めて相当野菜が取れなくなったり、で野菜の育成の地域が動いていったり、これ全地球的に考えましたらね、食糧難に直結してくるわけですから、その辺のですね、そのいろんな面での抜本的対策いうのが全くできないところまで来てるみたいですけれどもね。
もちろんですね、例えば温暖化で気温上昇、暑くなるということに伴う影響に対して、いろんな方策をしていこうという、この流れはもうあるんですね。例えば暖かくなると、今まではその寒いところでは作れなかったものが逆に作れなくなると、それは当然あるわけでして、そういう作物に変えていくっていうこともありますし、それからあとは育種って言いますかね、品種改良ですね、品種改良でそういう暑さに強いものを、品種改良というのは前は使ってた病害虫なんかの対応というのは一つのテーマだったんですが、今はそういう温暖化に向けても新しいものを作っていこうという、そういう対策は進めてるわけです。ただいろんなやっぱりこの問題があって、一つは時間がかかるんですよね。それは工業製品と違って、今日ここに新しいのを作ったからすぐそれを現場で適用するというわけにいかないんで、そういう時間がかかるのと、それから今の問題意識として出てるのは、どんどんどんどん気温が上昇していくと、そういった対策だけでは対応しきれなくなる、そういったことになっちゃうんじゃないかっていう、そういう恐れがあるってことも事実ですね。ですから、それはこれからいろんなその温暖化対策ということで、その気温の上昇をどうやって止めるかっていう、これはもう全世界的な課題ですけども、そういうものと進めながら、一方でそういう気候変化に応じた品種改良とか、あるいはその栽培の仕方ですね、というようなものも合わせて、いろいろ考えていくという、そういうことが進められているというような状況ですね。
ただその番組でやってたのはブドウなんですよ。ブドウが取れなくなった地域があって、でワインが全く追っつかないと、これね、よう考えたら 日本はまだあんまりね、どうにかこうにか、まあ、国が割としっかりしてますから。ところが世界で農業の部分でしか食べれない国っていっぱいあるんですけれども、でそのコーヒーもだいぶ影響を受けてるみたいですし、そういう面ではこれはいつもっとそれが世界中に広がって強硬的な不作になって世界中が連携しますんで、果たしてその時に日本みたいにですね、自分とこで食べていける力のない国ってどうするんですかね。これ
さっきから申し上げているのはそれより技術的な面でですね、カバーしていくという、そういった一つの対策があるわけですね。それからあとさらにですね、やっぱりその地球の温暖化っていうのはやっぱりその一つの地域だけじゃなくて国際的にこういうふうに影響してきますんで、そうするとなんて一種の役割分担といいますかね、今まであったかいところだったところが非常に厳しくなると、そこで限界が来るとしたら、じゃあ今までちょっと寒冷だったよく、シベリアなんてよく言われるんですけども、そういったところで穀物を生産するとかっていうようなことが一つの課題とも言われていることもありまして、ただそれをやっていくときにやっぱり本当にどういう影響が出るのかっていうことと、それに対する対策はどうかっていうものをやっぱりきちんとある程度こういうふうに見据えてプログラム作るような感じでやっていかないと、ただアプリにやってますか、無活利だってもちょっと限界あるなと。でそういう大きな流れの中で日本としてどうするんだっていう、そういう課題になってくると思うんですね。っていうのはこれをよく申し上げるんですけども、日本は今稼働自給率 38%、
そうですね、
ですから6割は海外に頼ってるわけですね、でこれはある意味日本 その地理的条件からしても相当程度は海外からいろんなものを入れなくちゃいけないという、こういう一つの宿命言ってますかね、そういうことになってますんで、そうするとやはりその世界がちゃんと平和できちんと食料生産ができて、それが円滑に流通するっていう、そういうところを確保するのと、日本の国産をもっとここに増やすという、両方誤っていく必要がありますので、そういう意味で今の温暖化問題にも国際的な流れと、その中での日本がどうするかということと、それはやっぱり組み合わせて考えていくことになるかと思います。ただいずれにしても本当にこれがこのまま温暖化で気温が上昇しますとね、農業に限らずいろんなところに影響出てきますから、そういう意味で今世界で大きな問題になっているということなんですけれども
、ただ怖いのはそうなればなるほど円安傾向に動いている日本は、ますます基本的な食品が値がってくることなんで、そのますます日本は世界的に貧しくなる国に向かってるっていうことなんですよ。もっと根本的にですね、昨日 NHK で夜戦後日本の特集しとったんですよ。そりゃめっちゃくちゃ、私はその時生まれてませんけれども、もう戦後日本のもうえげつなさっていうのはですね、びっくりしましたね。というのは食べれないんで、みんな雑草煮たりですね、飢えて死んだりとかしていくわけですよ、ところが海軍軍隊外務省、みんな食料も含めて隠匿物資を隠してって、バレてえらい目に遭ってるわけですね、で闇市で、それこそ新宿から光で一番最初に闇市を大々的にやった。そしたら真っ先に食品が高値でも売れるわけですね。でそういう問題にですね、またなってこないかな思いながら見てたんです。これ以上に基礎の野菜、魚、そういう人間が生きるために必要なもの、例えば服大事、衣食が大事やったって、やっぱり一番大事な食品が、果たしてこれ以上食品の値段が上がったら日本行けるのって、だから先生おっしゃるみたいに、やっぱりそれを技術的な面でカバーする、 それは後で結果出てくることなんで、
うん、
今急にですねそういう部分になって、私ブドウはまだ分かっても、うん、コーヒーまで影響を受けてるのがね、
うん、
と思うんですよ。新藤さんコーヒー、
うん、それコーヒーあんまり飲まないですけど今はねあのそれよりあのこの前お米がね全くなくなったでしょ、うん、
一時的にね、
一時的に、まあ、新米が出るまで、今までそんなことあんまりなかったのが、まあ、よく国がねあのキープしてる部分とかが出てくるからっていうのがあったのが、急にあそこまでなくなるっていうのが、うん、なんかどうなったんやろみたいなね。
なんで今あるでって言うてるけれども値段下がりませんよ、
う
ん、
そうだ
上がってますからね。
一回上がったら上がりっぱなしですよね、うん、
じゃあ野菜でも果物でも、うん、魚でも、上がったもんを下ろすの難しいんで、
う
ん
う
ん、
そうね、
その辺の対策ってどういう風になってるんですか。
あのまずお米の関係で言いますとね、あの今年夏場から以降、
はい、
本当に棚からお米が効いたと、
はい、
それであのまあ、私もちょっとあの少しなんです、ね、今でこういう状況でですねお米がこれだけするに消費者の皆さんから見て足りなくなるというのはあまりちょっと予測できなかったんですから、かつてですね、平成5年ですから1993年ですかね、
はい、
大凶作がありました、
はいはいはい、
要するに例外があって、はいはい、あのこれで200万トン近くも足りなくな
る、な
るほど、ね、である時はあの海外から輸入してって、はい、
なるほど、
で、あれは本当に今あの凶作ですよね、あの天候から来る、でそういうものではなくてあの普通にこういうふうに流通して流れてるはずなのに、
うんうん、
ある時期に足りなくなるという、
はい、
これはあのある意味そのお米もですねあの普通のやっぱり商品と同じようなあの流れになってきてるなと。要するに普通の商品っていうのはやっぱり在庫っていうのはあの最近の時代ではあまり各卸さんでも小売さんでもそんなに在庫持ちませんからね、やっぱり必要なものかって仕入れて
売
っていくと、うん、そうするとあの、まあ、今回の夏場ではあの、まあ、ちょうどあの南海トラフの地震の懸念もあったりして、うん、まあ、お米をやっぱり確保しておこうという、うん、そういう流れもあった、その需要が出たこともあったりして、まあ、いろんな影響でその時にちょっとタイトになったということなんで、うん、まあ、やっぱりこういう事態になる、まあ、そういうお米ってもそういうことがあり得る時代になったんだなってちょっとそういうふうに今認識したんですが、
うん、
それでどうする形になりますとね、これあのやっぱりそれ政府が持っているあの100万トンの備蓄とかあるんですけど、これは本当にさっき言った大凶作の時に100万トンが足りない時に備えてるものですから、その普通のそういった状況の中ではなかなかあの出すっていう性格ではないし、
うん、
からあの実際にあれなんですね、あの産地6名あったりしますから、そう簡単にこの精米にして全国に流せるのは難しいと思うんですけど、
うん、
そうするとそういった備蓄政策とは違った形でその日頃の流通状況とか在庫ってよく見ながらですね、
うん、
でいろんなちょっとこういう動きがありそうだっていう時にできるだけ情報提供とか、それからあのこういうふうに物が流れをするとかっていうところに、まあ、より目配りをしていくということが必要なことなんだなっていうのが今回の、
うん、
まあ、いわば経験だと思うんですが、それでもう一つは価格ですね、それであの価格はですね、これあのお米農産物っていうことだけではなくて、もうとにかく商品全体が今価格が上がってます ね、
う
ん、
そうですね、
でこれはあの円安もあれば、それからいろんなあの人件費、物材含めたコスト、
うん、
でこの問題がありますんで、そういう意味で一定程度のまあ物価上昇とかコストアップっていうのはこれはあの流れの中の一つのものだというふうに理解する必要があると思うんですけども、
うん、
まあ、一方であの先ほど言ったお米の場合にはその自給状況あるいはそういうのがいろいろ絡んであの影響してきたということなんですね、
うん、
それであと、まあ、いずれにしてもそういう流れの中でこういう要因でこういうふうに価格が上がってますと、
うん、
っていうことを、まあ、できるだけまず分かりやすく分析して評価して、それをこういうふうに各あの、まあ、消費者の皆さんとか各流通段階でもですね、
うん、
まあ、理解できるような、まあ、そういったあのことができるような、まあ、一つのシステムといいますか、
うん、
まあ、そういうことにやっぱり変えていかないと、あのなかなかこれだけコストが上がっちゃうと、まあ、非常に理解を得てくる、今までとは違った形で封じなきゃいけないのかなっていうふうに思うんですが、一方であの先ほどの高橋さんのお話 の、 あの経済状況の中でですね、あの日本は非常に経済力として落ちていると、一方でコストが上がっ ってことは確かなんですね、
うん、
でこのコストアップもやっぱりそれなりに価格転嫁という形で全体の経済で支えなくちゃいけないし、はい、
うんうん、
一方でじゃあ経済力が落ちてる、
うん、
とそうするとそれをどうやったらカバーできるのかっていうのは非常にちょっと大きな経済的な問題になってくるんで、まあ、そこ両方を睨みながらいろんな角度を考えていくという、まあ、そういう難しい時代になったのかなと思ってますけど、
うん、そうですね。ただ、うん、昨日最後に先生あの戦後の日本やっててみて、
うん、
日本が絶対穴にならない保証ないな思った。食料から崩れるんですよ、
うん、
食料が一番大事な。僕は省庁の中でですね、農水省ってものすごく大事な省庁なんですよ、
うん、
本当は。そう、先生あんまり扱い低いですねなんでなんでしょう。
扱いが低いです、
ね、いやそれは確かにね、
ええええ、それは大蔵省とか
です。いやそれ一番大事なのは所詮は古代から歴史見て食わしてくれるところに、うん、集まって王権って生まれるんですよ、
うんうん、
で食われへんようになったら王権が見捨てられるわけですよね、うん、それやっぱり僕は思うんですけど、王たるものは波が安定してる時は誰がしても持つんですけれども、
うん、
波がきつくなれば王さんの船は転覆するわけですね、
うん、
これ中国のことわざですけれども、この波っていうのは国民なんですよね、
うん、
それ今の日本はおとなしいって言いますけれども、おとなしいよりこれものすごい怖いな思ってる。面白いのはそのテレビでやってたのは世田谷区の婦人の団体が皇居に押し寄せるんですよ、
はい、
なんで押し寄せたか言ったら、
はい、
皇居にすごく食料の備蓄あったんですよ。
なるほど。
その時に新聞記者が嗅ぎつけて、
うん、
おかずを出しよった、
うんうん、
雑草食べてんのに、
はい、
皇族は刺身であろうがおでんであろうが、
うん、
考えられないものをその日食べとったんがメニューが出ちゃったんですよ。
あ、なるほど。
そしたら、
うん、
なんとか俺らによこしてくれって、
うん、
そっから火ついて、
うんうん、
外務省に一般のやつが押し入ったら、
はい、
事務官がのらりくらりして、
うん、
ところがのらりくらりしてる足元に、
はい、
ウイスキーのグラスがいっぱい転がってて、
うん
うん、そして陸軍とか海軍の倉庫にいっぱいの米とかね、
はい、
いっぱい食料品備蓄されて
た、はい、まあ、軍は分かりますよね、うん、
いや分かる。俺の軍であろうが何であろうが、はい、戦争負けてんからね、だからもうやっぱり特別な扱いのものが怖いのはね、
うん、
今ね、
うん、
最後にね、あれ国会議員なんとかならんのですか、ね、
なんでそこに落ちるんですか
いやなんでやったら彼らが国の方向性決めて
る、はい、そうですね、
逆に
選択ってもね、選挙ありましたから、
うん、なんでかって給料上げ上げ言うのはええよ、みんな喜ぶから、
はい、
そうやと果たしてね、社員の給料上げて、
はい、
持ちこたえる中小企業ってある、
うん、いやもう倒産件数すごい上がってますよ今。
そうやろ、
うん、
でね、いいとこはええよ、上げてくれてね、うんうんうん、上がらへん人もいいんやもん。
いや大企業ばかり上げたっていけんの、ね、
そうですよ、
うん、そういうのをね、
うん、
なんでもっとね本気になる。それともっと怖いのは、
はい、
食料品食べるから生きれねえけど、
うん、
それが上がって、
うん、
で給料上げ上げ言うたって、
はい、
政治家はええかく言うよ、
はい、
ちょっとほんなら上げたら会社潰れる会社なんぼでもあるよ、
うん、そうです。
そのバランスね、
うん、
これ先生役所でなんとかならんのです
いろいろお話いただきまして、まあ、農業っていう切り口で見たときに、例えば霞が関とかそういう政策的場面でのウェイトが小さくなってきてると、まあ、これはその通りなんですね。これは要するに経済状況を見れば、かつては農耕社会だったのが、
うん、
産業革命があって、で工業いわば情報化と、
うん、
サービス産業と、まあ、そういうふうに来てますから、その中で政策的なウェイトが小さくなって、これはまあ流れ一つの流れなんですね。 それからもう一方で食料って切り口で見ますと、これいろんな課題あるんですね。でこれは例えば消費者対策での安全性等々でいけば消費者庁もあるし、それからいろんなその価格問題でいけば内閣府もあるしって形で、農水だけで取り組んでるんじゃなくて、やっぱり政府全体で取り組んでる目で見る食料問題って、これまた大きなところあるんで、まあ、そういう見方をしなくちゃいけないからってことと、それからそうは言ってもよく言われるのは戦前に米騒動ってあったんですね、
はいはいはい、
要するに本当に米が足りなくなって、はいはい、要するに奥さん方がって、うん、はいはい、やっぱりそういう基本的物資だってことは確かなんで、それは変わりませんから、うん、そういう意味で食料安全保障っていう大きな問題もあるし、ちょっと日頃のやっぱり国民の食べるものという意味でのそういう基礎的な物資であるという、そこは変わってませんので、そこをまあこういうふうにちゃんと捉えながらいろんなことを考えていくという、そういうことなんだと思います。それで、まあ、最近ある非常に情報化とかですね、デジタル化含めて、うん、それからあれですね、大きな予算でいけばとにかく社会保障、
うん、
まあ、我々の年金とか医療含めて、
はい、
そういう大きな課題いっぱいありますから、そういう中で本当にどういった財源配分とかですね、
うん、
それから予算の編成の仕方だとか、それからそれは本当に国民個々にとってどういう負担であるかっていう、まあ、こういうところをちゃんと整理していかないと、なかなかもう全体の構造が複雑で分かりにくくなってますね、
うん、
まあ、そういう意味では今ちょうど議論始まりましたよね、103万円ですか、あれと含めて、だからぜひこういった機会を、むしろ普通の国民の皆さんも分かりやすく、しかも体系的に、あ、ここはこういう問題なんだっていう形で理解されるような、うん、まあ、そういった議論が進める今回そういったチャンスになってるのかなって感じで、
まあ、そうですね、
見てますけどね、
うん、
僕はやっぱりもう一般人なんで、
はい、
ご飯変の嫌なんです
理事長は食べれますでしょう。
いやそんな甘いですよどうなるか分からへんもん。
世の中そうじゃなくて、手に入らへんもんが出てくるかもしれない。
そうですよ、それがね、
今のキャベツはむちゃくちゃですよね。
そうそう、ほんまにちょっと頭キャベツになりかけるのに今日はこの辺で、今日は大変先生の、やっぱりマンツーマンで話したら、先生やっぱり奥まで話してくれはるね。
そうですね、
ありがとうございます、本当に
素晴らしい見解を聞かせていただいてありがとうございました。今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
小林芳生でした。